拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書5章19節から30節、私の聖書ですと172ページになります。拝読いたします。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお使わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。以上です。父の御旨と題して出道俊介牧師より説教していただきます。
ただいまヨハネによる福音書5章の19節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。はっきり言っておくという言い方は、イエスが大切なことを弟子たちに教えようとなさったときに決まって口になさる、そういうイエスの言い方の癖です。今日のところではそのはっきり言っておくという言葉が出てまいります。しかも3回もそれが出てまいります。今聞いた19節に最初に出てきましたが、その後24節の初めのところにもはっきり言っておく、25節の初めのところにもはっきり言っておく、そんなふうに繰り返し繰り返しイエス様が今から大事なことを言うからね、そうおっしゃって話をしておられるわけです。でこんな言い方をなさるからには、イエスは何かよっぽど大事なことを伝えようとなさっていらっしゃるんじゃないでしょうか。イエスが伝えようとしている大事なことというのは一体何でしょうか。心してそれを聞き取りたい、そう願うんです。でまず19節です。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。 ここに子という言葉が出てまいります。でこのヨハネによる福音書をずっと最初から続けて聞いてきていますけれど、主イエスがご自身のことこういうふうに子というふうに言い表すのはここが初めてです。一体どういうつもりで主イエスはご自分のことを子だというふうに名乗っておられるんでしょうか。でここに子というふうに訳されているもともとの言葉は、まあ、いわゆる大人に対する子供というそういう言葉ではありません。もともとのこの言葉のニュアンスも込めて日本語に翻訳すると、息子というふうに訳したらいい、そういうような文字が書いてあります。ですから主イエスはここで子はというのは大人に対する子というんじゃなくって、ご自身が神様の誠の子なのだ、誠の一人子なのだ、その思いにおいても、あるいは口になさる言葉においても行動においても、父なる神様を表す子として行動なさる、父と完全に一つなのだということを弟子たちに教えようとして、私は子だ、そう言っておられるんです。子は父のなさることを見なければ自分から何事もできない、そうおっしゃっていますが、この自分から何事もできないというのは能力がなくてできないとかそういう意味ではありません。父なる神様の御心をすべてご存知なので、父が望まないことを子としてはできない、そんなイエス様のお気持ち、イエス様のご意思を表す言葉がこの子は自分からは何もできないという言い方です。ですから、自分から何事もできないとおっしゃった後にすぐ続けて、父がなさることは何でも子もその通りにするって、そういうふうに言っておられるんです。主イエスは神様がこの世界に対してなさろうと思っておられること、それは何でも神様の思いに従ってご自身もそれをなさろうと、そういう思いでいらっしゃるんです。主イエスがおかかりになった痛ましい十字架の出来事というのも、父なる神様の御心に完全に従おうとしてイエス様がご自分からなさってくださった、そういう御業なんです。主イエスがそんなふうにどこまでも父なる神様に対して従順に従っていこうとなさる、まさに父と一体の方として行動をしようとしてくださる、実際に行動してくださる、だからこそ実は私たちはこの主イエスキリストという方を通して神様が私たち人間にどんなふうに愛対してくださるのかということを知ることができます。神様がどういう方か、私たちは、普段、見もしないのに神様のことを神っていうふうに呼んで、分かったようなつもりになっていますが、それはどうして私たちが分かるのかというと、イエス様を通して神様がご自身を表してくださっているからなんです。神様が主イエスキリストを愛しておられる、そしてまた私たちのことも愛してくださっている、そのことを分からせてくださるのはイエス様なんです。20節に言われている通りです。20節にこう言われます。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである、またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。父は子を愛している、そしてご自身のなさろうとすること、あるいはご自身のご計画をすべて子には示してくださっている、イエス様はご存知なわけです。そしてそのことをご存知の方としてこれらのことよりも大きな技が行われるようになる、そう言われてます。これらのことよりもっていう、これらのことっていうのは、ベトサタの池にいた病人が癒されたっていう直前にあった出来事です。あの不思議な癒しの技よりも大きな技というのは一体何のことを言ってるんでしょうか。ベトサタの池で 38年間歩けなかった人が癒された。それは確かに不思議な出来事でした。でもあそこで癒されたのはただ一人なんです。どうしてか、まだイエス様が神様の栄光を表す時にはなっていなかったからです。イエス様はまだ時ではないので、ただ一人の人に対してだけ、あなた良くなりたいのか、そう尋ねてくださって、そしてまた起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、そういうふうに言葉をかけてくださいました。先々週その箇所を聞きましたけれども、その時にも少し申し上げました。あそこで起き上がりなさいって、そういうふうに私たちの聖書には出てる言葉っていうのは、もともとの聖書でいうと起こされるっていう受け身の言葉が書いてあるんです。そしてそれは実はイエス様の復活の時にも同じ言葉で復活するっていうふうに言われる言葉なんです。ですからベトサダの池の足の悪かった人、38年寝たきりだった人が起こされたことというのは、ただ単にです、不思議な仕方で病気が良くなりましたということではなくて、イエス様がご自身の復活の出来事に病気だった人を結んでくださったということになるんです。イエス様があなたと一緒に私も復活したものとして歩んであげよう、あなたは私に結ばれたものとして立ち上がり歩みなさい、そうおっしゃってくださったんです。よみがえりの主イエスキリストが長患いしてきた病人と一緒にいて、その人を歩ませてくださる、それ以上に大きな技っていうのは一体何なんでしょうか。それは実はイエス様がその一人に対してだけではなくて、思いのままに誰に対しても命を与え歩ませてくださるということです。21節のところにこういうふうに言われます。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。神様はイエス様を十字架の死から復活させてくださいました。しかしそれと同じようにです、子も、つまりイエス様ご自身も、イエス様がこの人に命を与えるんだと、そう思ってくださったらその人には命が与えられることになるんだ、そう言われているんです。ベトサダの池のほとりでは、まだ一人の男の人だけがイエス様によって癒され、自分の命と人生をもう一度喜んでそこからスタートするということが始まっていたわけですけれども、今やそれは一人きりの話ではなくなっている。イエス様が望んでくださるならば、多くの人たちがそのイエス様によって命を新しくいただいて生きるようになるのだという、そういう約束がここには述べられています。その約束がより大いなること、大きなことなんです。ベトサダの池で38年間横になったまま生きていた人が、主イエスによって立ち上がらされ、起こされて新たに生きるようになったということだって十分驚かされる不思議な話ではあります。しかしです、もしかすると私たち思ってんじゃないでしょうか、あれはあくまでも聖書の中の話だ、聖書の中だからああいう不思議な話というのは語られているけれども、しかし今ここに生きているこの私の日常、私の人生に直接につながっている話ではない、聖書の中で言われているお話の出来事だ、もしかすると私たちはそんなふうに聖書の言葉を感じてしまう時があるかもしれないと思うんです。ベトサダの池の男の人というのは、あれはまあお話としてはそうだけれども、しかし話として聞く以上のものじゃない。しかしです、ベトサダの池の癒された人というのも、まあ、話の中、物語の中に、語られているそのことを考えてみますと、病人自身がです、実は癒される出来事は自分のことじゃないと思って長い間暮らしてきたんです。池の水が動くときに本当に多くの人が我先にと水の中に入っていく、あるいは周りの人が手伝って池の中に入れてやる、 あまりにたくさんの人が殺到しますから、本当にそこで何人が癒されているかよくわからないということになります。一人か二人ぐらいは癒されるということがあるのかもしれないが、でもこの私は池に入れてくれる、助けてくれる者が誰もいないし、自分で歩いていくわけにもいかないから自分は治らないだろうなと思いながら38年間池のほとりに横になっていたんです。癒されるのはこの私じゃない、別の人だ、誰もこの私を運んでくれる人はいないんだから、自分の人生なんていうのはもうこの病気から解放されることはない、ずっとこのまま自分の人生が過ぎていくだけだと、そう思っていたんです。ところがそういう人に対して、本当にあなたは癒されたいのか、良くなりたいのかってイエス様が尋ねてくださる。そして癒しがそこに起こるわけです。あのベトサダの池の出来事が表していることというのは、まさに私たちが聖書の話を聞いて、あれはお話の中のことだと思ってしまう、感じてしまっていることによく似てるんじゃないでしょうか。あのベトサダの池のすぐほとりにいながら、病気だった人は自分には関わりのない、どこかで起こる癒しの出来事だ、他の人に起こる出来事だと思ってたんです。ところがそれがイエス様と出会わされ、そして自分の身の上に起こったんです。私たちも今、もしかしたら聖書の話というのを自分に関わりのないお話の出来事だと思っているかもしれません。ところがイエス様、まさに今日のところでお語りになるんです。あなた方はベトサダの池の出来事、不思議なことだなと思って聞いているかもしれない。でもあのベトサダの池の一人の男の人に起こったこととして語られていること、それよりももっと大きな技、もっと大きな出来事をあなたは知るようになる、そして驚かされるようになるのだって今日のところでおっしゃってるんです。それは何か、御子であるイエス・キリストがイエス様の望みのままに誰にでも命を与える、そういうことが起こるようになる。でもしここでイエス様がおっしゃってることが本当なのだとすればです、あのベトサダの池の幸運な一人だけが病気を癒されたというんじゃなくて、もっと多くの人たちが、主イエスが望んでくださった上で新しい命を生きる、そういうふうになる。でそうであれば、確かにそれはあなた方が今見聞きしたよりももっと大きなことが起こると言っていいだろうと思うんです。もしイエス様の言う通りであれば、一人の人だけが喜ぶというのじゃなくて、どんなに多くの人たちが喜ぶだろうか、大いなる技が行われるだろうかと思います。しかしその場合問題になるのはです、じゃあイエス様が望んでくださる、イエス様が共に歩んであげようと望んでくださって人生を新しく生き直すことができる人というのは一体どういう人なんだろうかということになるんじゃないでしょうか。どういう人が主イエスから招かれて、イエス様に伴われて支えられて新しい人生を生きるっていうふうになるんでしょうか。イエス様は実はまさにそのことも大事だと言わんばかりの前置きをしてこうおっしゃるんです。24節のところです。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、そう前をしてイエスもおっしゃいます。私の言葉を聞いた、そういう人たちの中で私をお使わしになった方を信じる人、そういう人々が永遠の命を得るようになる、そして裁かれることなく死から命へ移っている、そうおっしゃるんです。これは本当に大事なことだ、よく聞きなさい、目を覚まして心を開いてよく聞きなさい、はっきり言うから、イエス様はそうおっしゃって、今語っているこの私の言葉を聞いて、私が父から使わされたと信じてその言葉を聞くならば、 その人は永遠の命を得るようになるんだ。そして終わりの裁きの時に、裁きに合わされることがなくて死から命へと移されているんだというふうにも言われています。で、実はこの24節の言葉を聞くとです、これととてもよく似たことを少し前に聞かされたような気がするんです。3章の17節18節のところです。167ページの下の段ですね、終わり近いところです。3章の17節18節をお読みいたします。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の独り子の名を信じていないからである。3章の18節のところでは、御子を信じる者は裁かれない、そう言われていました。どうして裁かれないんでしょう。それは神様が御子イエス・キリストをこの世に使わされたのは、裁きのためじゃなくて、むしろこの御子によって、イエス様によって信じた人が救われ、一人一人の人たちがみんな神様に結ばれたものとして新しい命を生きるようになるためだったからです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるって直前の17節に言われてるんです。神様はどうしてイエス様を送ってくださったか、それは私たちがあのイエス様という方を見上げて、どんな状況で自分が今生きているとしても、もう一度ここからイエス様が共にいてくださる、そういうものとして生きていいんだ、そういうふうに私たちがイエス様を見上げ、神様に信頼して歩むためにイエス様をこのように使わされたんです。今日のところで、私の言葉を聞いて私を使わしになった方を信じる人はってイエス様おっしゃいます。イエス様の言葉を聞いてイエス様を使わしてくださった方を信じるってどういうことなんでしょうか。それはイエス様をこの世においでになったのは裁きのためじゃなくて、御子である、そのイエス様によって救われるためだと言っておられること、同じことです。イエス様が神様から使わされて私たちを救うために来ておられる、そう信じる人はどうしたってイエス様を使わせてくださった方がおられるって信じるほかないんです。イエス様が神様から救いのために使わされてきましたって、そう言いながら、その神様いらっしゃいませんって言ったら、それは話の辻褄が合わないことになると思いませんか。イエス様が私たちのために、救われるために、そして本当に神様のものとしてもう一度ここから生きていいのだと、そのことを伝えるために来てくださったんだ、そのことを信じる人は実はそのイエス様を送ってくださった神様がいらっしゃるのだということを信じているということにもなるでしょう。神様という方について実はよくわからないんだと思っていらっしゃる方はおそらく少なくないと思います。牧師である私だって神様についての細々としたことやです、神様の御心やご計画の隅々まで全部知ってるかなんて言われたら、そんなこと分かっていません。神様の御心をすべて知っている、それは父がすべてを明らかにしてくださっているイエス様だけです。しかし大切なことはです、細かい点分からないことがいろいろあるとしてもです、もしかするとそういうことというのはおいおい分からせていただけるかもしれないし、またおいおい分かっていけばいいんだろうと思います。大事なことというのは、神様がここにいる私たちをご自身に結ぼうとするために、救い主としてイエス様を送ってくださった、神様の一人子を送ってくださっている、イエス様はそうおっしゃってるんです。御子がやってきたのは その御子によって裁かれるためではなくて、世が救われるためだ。そういうふうにおっしゃってます。そのイエス様がおっしゃっている言葉を本当だと信じるということじゃないでしょうか。実はイエス様も今日のところで声を励ますようにしておっしゃるんです。またしても大切だという前置きをしながらです。5章の25節をお聞きします。はっきり言っておく。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。死んだ者が神の子の声を聞く、すると聞いた人は生きる。なんとも不思議な言い方です。でもそれは私たちがこの死というのを肉体の死のことだというふうに思っているからだろうと思います。主イエスがお語りになる御言葉、そしてまたそのイエス様の言葉というのは教会がずっとそれを語り伝えて2000年の間ずっと世の中に語り続けているわけですが、実はそういうふうに語られている言葉の中に神様の御子の声を聞く、そんな時が来るんだってイエスもおっしゃるんです。礼拝の中で聖書の言葉の解き明かしと語られる、解き明かしとして語られる説教、また、説教だけじゃなくて目に見え直に触れさせていただける御言葉として、この礼拝の中でパンが裂かれ、ブドウ酒が注がれて、私たちが信仰を持ってそれに預かる。そういう時、そこで神様が確かに私たちに語りかけておられる御声が聞こえる。そういう時が来るんだって、そう言われてるんです。死んでしまった者がどうしたら蘇ることができるのか。今日朝教会学校の説教でもそういうお話がされていました。話している方がとっても困りながら、口ごもりながら話をしていらっしゃいました。そうだろうと思います。それはどうして死んじゃった者が復活するんだ、生きるのだって、そう言われたら私たちわからない、困っちゃうんです。あるいはそういうことを起こしてくださる神様の存在ってのはどうやったら証明できるのか、そんなふうに物事を難しく考えてしまって、実はかえって神様がおられるということが分かんなくなって苦しい思いをする、そういう方もいらっしゃると思います。しかしそれは間違いとか分かんないとかいけないとかいうことじゃなくて、その方なりに一生懸命に神様を確かな方として受け止めたい、そう願っていることから起こっていることです。ですからそういうことというのはいいことであるし、また願わしいことでさえあると思います。ただしそういうです、人間の理性的な営みや人間の自然的な営みとは違ってです、神様の方から確かに、あなたは生きるのだ。あなた今私の前に生かされている。あなたがここで生きるために私は最愛の御子をこの世に遣わした、これに聞け。そうおっしゃってくださる御声が聞こえてくる場合があるんです。理性的には、どうしたってシエスが神様から使わされたことは証明できない。それは人間の理性から言えばそうだろうと思います。死んでしまった人が生き返るっていうことを私たちは一度も見たことがないわけですから、そういうことが理屈であり得るんだなんていうふうに言おうとしたらです、絶対言えない。そういう思いのが強くなってしまいます。どうしたってシエスが神様から使わされたってことだって証明できない。だから自分としたら辛く悲しいことだけど、シエスのことも神様のこともよく分かんないような気がする。そう思って私たちが、救われる側じゃなくて、これは神様のこと分かんないまま滅んじゃうんだろうな、そう思ってる人に、そう思い込んできた人に、実は今日のところでイエス様が独り言として直に語りかけておられるんです。だからイエス様が何度も何度もはっきり言っておく、あなたはこの言葉をよく聞きなさいよっておっしゃってるんです。私は十字架にかかって死んだけれど復活して生きてる、私が生きてるからあなたも生きるのだ、そういうふうに 御声をかけてくださる、イエス様がそういうふうに私たちに語りかけてくださる時がきっとあるんです。父なる神様が御子を裁き手としてではなくて救い主として送ってくださる、そういうことがあるためです。イエス様はそういう神様の御心に従って私たちを裁くのじゃなくて生かそうとしてくださいます。聖書の中から語りかけてくださる、そのイエス様の言葉が本当に神様の子としての言葉であって、神様の御心を私たちに伝えてくれているのだ、そのことを聞き取って、そしてそのことによって励まされ、イエス様に伴われ生きていく生活が私たちには与えられていることを覚えたい、そう思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが繰り返し繰り返しはっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになってくださった方を信じる者は生きるようになる、はっきり言っておく、神様のことがわからないと言って死に定められていると思っている人がイエス様の言葉を聞いて生きるようになる時が来る、今がその時だ、あなたはこの私の言葉を耳にするこの時にそのような神の子の語りかけを聞くのだとイエス様がおっしゃってくださっています。本当に思いがけないことですけれども、しかし確かに聖書に書き留められている通り、イエス様が弟子たちにそのように語りかけてくださり、またここにいる私たちにも語りかけてくださいます。どうか私たちが色々なことがわからないそう思いながらも、主イエスがあなたと一緒に生きようと呼びかけてくださっていることを聞き取ることが許されますように。私たちは日頃自分が何でも自分の力でできていけるように思ってしまう時があります。そしてそうであるがゆえに全てのことがわからないと気が済まないようなところもありますけれども、しかし実際には私たちは本当によろべない、移ろいやすいものであり、本当に脆いおぼつかないところがある命を生かされています。しかしそこに主がやってきてくださり、神様があなたを生きるようにしてくださるのだ、私の言葉を聞いてあなたは生きなさい、そのように呼びかけてくださることを感謝いたします。あなたは良くなりたいのか、それならば私の復活に預かって私と共に生きるようになりなさい、そのような呼びかけの言葉をどうぞ私たちに絶えずお聞かせくださいますように、それぞれに与えられている私たちの生活の中でその主の言葉に励まされ、慰められ勇気を与えられながら私たちが生きるものとなれますように、そしてまた私たちがこの地上の生活をすべて終えるときにも同じ主が私たちに語りかけてくださり、あなたは永遠の命に結ばれているのだ、そのことを信じてなお生きるように、その招きも受け取ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。